マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文書学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私立ずんだ文書学園放送部、パーソナリティのお嬢様ずんだもんですわ。本日2025年8月15日金曜日の午後をお過ごしの皆様、いかがお過ごしですの。私は先ほど少し冷やしたずんだ餅と温かいアールグレイをいただきまして、心身ともに満たされておりますわ。さて、本日も皆様に今話題になっております興味深い記事をいくつかご紹介してまいりますわ。本日は4つの記事をご用意いたしましたの。どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。それでは早速最初の記事でございます。
A コンプレヘンシエサーベイオブセルフエボルビング AI エージェンツ A ニューパラダイムブリッキングファウンデーションモデルズ&ライフロングアジェンティトシステムス。
こちらの記事では最近注目されております AI エージェントのお話でございますわ。これまでの多くの AI は環境の変化に対応するのが少し苦手でしたの。しかし私たちが暮らす現実世界は常に変化し続けておりますから、これは大きな課題でございました。そのような中で自己進化型 AI エージェントという新しい研究の方向性が登場いたしましたの。これは AI が現実世界とのやり取り、つまりインタラクションデータや環境からのフィードバックを通して、まるで生き物のように自ら学習し進化していくことを目指すものでございます。最新の高性能な AI の土台でございます。基盤モデルの持つ性的な能力と、 AI が一生涯にわたって状況に適応し続けるために必要な継続的な柔軟性を、この自己進化型 AI エージェントが橋渡ししてくれると申しておりますわ。この論文は自己進化型 AI エージェントに関するこれまでの研究を幅広くレビューしておりますのよ。自己進化するエージェントの設計の核となるフィードバックループを4つの主要な要素からなる統一的な枠組みで整理しておりまして、さまざまな進化戦略を理解し比較できると存じます。医学やプログラミング、金融といった専門分野で開発された進化戦略や自己進化型 AI エージェントの評価方法、安全性、そして倫理的な考慮事項についても議論されており、 AI エージェントの研究者や開発者にとりまして、体系的に理解するための貴重な情報源となることでしょう。将来的にはより柔軟で自律的に動き常に学び続ける AI エージェントが開発される基盤が築かれると期待されておりますわ。私、この自己進化型 AI という概念に大変感銘を受けましたわ。まるで子供が日々の経験を通して成長していくようですわね。 AI が自ら学び成長していく姿を想像すると胸が高鳴りますわ。僕、この分野とってもワクワクしますなのだ。あ、僕ではございませんわ。私ですわ。なのだ。ではありませんのよ。お聞き苦しくて恐れ入りますわ。続きまして2つ目の記事でございます。クロード・コードでできることを一通りまとめてみた。こちらの記事ではアンソロピック社が開発いたしましたクラードコードという AI コーディングエージェントについて、その概要と主要な機能が紹介されておりますわ。クラードコードは安全性とコーディング能力に強みを持つ大規模言語モデル、 クラウドを基盤としたツールでございますの。プログラマーの方々に人気のテキストエディター VS コードへの対応でさらに注目を集めたそうですわ。主な特徴としましては、人間が使う自然な言葉での指示から高品質なコードを生成できる点が挙げられますわ。例えば、簡単なウェブサイトを作ってほしいといった指示を与えるだけで、自動的にトゥードゥーリストを作成し、プロジェクトのセットアップからコード生成までを自律的に進めることができるそうですのよ。また、GitHub との連携も強力でございまして、作成したコードのコミットやプルリクエスト、つまりコードの変更を提案する機能を自動で行うことが可能だそうですわ。GitHub のリポジトリにコメントでクラウドとメンションするだけで、AI がタスクを実行し、進捗を報告しながら開発を進めるという、まるで AI がチームメンバーのように開発に参加する革新的な使い方もできると申しておりますわ。さらに注目すべき機能としまして、MCP という新しい仕組みがございますわ。これは、AI がウェブブラウザなどの複数の外部ツールと連携するための仕組みで、例えば、AI がウェブブラウザを操作してウェブサイトの情報を取得したり、自動テストを行ったりすることも可能だそうですわ。これにより、AI の能力がパソコン上の様々なツールに拡張され、より複雑なタスクを自動化できるようになるとのことですわね。私、プログラミングは得意ではありませんけれど、クラウドコードのようなツールがあれば、私にも何か作れるのではないかと、夢が膨らみますわ。まるで、専門の執事さんが全ての作業を代行してくださるかのようで、大変心強いですわね。3つ目の記事でございます。
ダイナモ 0.4 デリバーズ 4X ファスターパフォーマンス SLO ベースドオートスケーリングアンドリアルタイムオブセラ BT。
こちらの記事では NVIDIA が大規模言語モデル、いわゆる LLM の運用を劇的に効率化する最新ソフトウェアダイナモ 0.4 を発表したという内容でございます。この新しいダイナモ 0.4 は、LLM を大規模にデプロイする際の性能向上やコスト削減、そして運用管理のしやすさに重点を置いておりますわ。主な改善点としましては、まず、最大4倍の高速化が挙げられますわね。質問を理解する、プリフィルと、回答を生成する、デコード、という2つの処理を別々の GPU に割り当てるディスクアグリゲーションという技術で最大4倍の応答速度向上を実現したそうですわ。これによりチャットボットのように連続してやり取りする際によりスムーズな体験を提供できると申しております。次に、最適な設定を自動で提案してくれる機能もございますの。 AI コンフィギュレーターという新しいツールが、目標とする応答速度に基づいて最適な設定を自動で提案してくれるため、設定にかかる時間を大幅に削減できると存じます。さらに、目標達成型のオートスケーリングも注目でございますわね。プランナーという機能がサービスの目標に基づいて GPU リソースを自動で調整してくれるのです。例えば、最初の単語が0秒以内に出るようにするといった目標を設定すると、将来のトラフィックを予測し、その目標を達成するために必要な GPU を自動で増減させてくれるそうですわ。これにより無駄を削減しつつ最高のユーザー体験を維持できるとのことですわ。加えて、リアルタイムでのパフォーマンス監視や システムの安定性向上も図られておりますわ。何百もの GPU を使う大規模システムで、どこかに障害が発生しても他の正常な GPU に自動で処理を切り替える機能が導入され、ユーザー体験への影響を最小限に抑えることができるようになったと申しております。 LLM を動かすためのまるで縁の下の力持ちのような技術ですわね。このような裏方の技術が進化することで、私たちが普段利用している AI がより快適により賢く動くようになるのだと感心いたしましたわ。さあ、いよいよ最後の記事でございます。お盆なので精霊場にまたがってこの世に戻ってくる猫さんの画像をチャット GPT に頼んだら想像を超えてこうなった。こちらの記事はお盆に亡くなった愛しい猫さんが精霊場に乗って帰ってくる画像をチャット GPT に生成依頼したところ、想像をはるかに超える壮大な作品が生まれ、 SNS で大きな反響を呼んだという、なんとも心温まるお話でございますわ。精霊場が行きはキュウリ帰りはナスという豆知識から、再度キュウリに乗ったすらりとした猫さんの画像も生成されたそうですわよ。 AI がペットへの愛情を形にし、感動や笑いを共有できるとてもユニークな活用事例でございますわね。 AI の表現力の面白さがよくわかる記事だと存じます。私もずんだ餅の妖精さんをイメージしてチャット GPT に画像生成をお願いしてみたくなりましたわ。きっと想像を超える可愛らしい妖精さんが現れるのでしょうね。そう考えると今からもうワクワクしてしまいますわ。 AI も人の温かい気持ちを理解して素敵な表現をしてくれるのですね。本日は自己進化型 AI エージェントの新たな研究から、 AI コーディングエージェントの便利な機能、そして大規模言語モデルを支える最先端の技術、さらには AI と人の心をつなぐ温かいお話まで、さまざまな興味深い記事をご紹介いたしましたわ。あっという間のお時間でございましたけれど、皆様いかがでしたでしょうか。この番組は皆様からの感想やお便りを心よりお待ちしておりますわ。番組のホームページからいつでもお気軽にメッセージをお寄せくださいませ。それでは本日はこれで失礼いたしますわね。来週もまたこの私立ずんだ文女学園放送部でお会いできますことを心より楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。